ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、パーソナリティのキラテンです。この番組はキラテンの Apple Music に保存してある約10万曲を、敏感すぎる HSP ならではの視点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして、世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。シーズン4は音楽三昧というところなんですけどね、早速皆さんの反応もいただきましてありがとうございます。一人テンション高く喋ってるねというふうな、ほぼドン引きされてる状態かなと思ってはいたんですけど、なんかね、それでも応援するよって言っていただいてる方もいて、本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。そこでですね、これって何なんっていうふうにちょっとだけ疑問をいただいたので、そこにね触れたいなと思うんですけれども、冒頭でですね、私が Apple Music に保存してある約10万曲をって言ってますけども、 Apple Music って別に保存するもんちゃうやろと、 Apple が保管してもっとたくさん曲あるやんか、あれなんなんっていう風な疑問をいただきました。これはね、ちょっと補足がいるなと確かに思ったんで、本当にご指摘ありがとうございます。当時ね、 iTunes っていう音楽管理のアプリというかソフトですね、 iTunes っていうのがあって、そこに CD を買ってきて、その CD をパソコンに取り込んで iTunes で聴くっていう風な、その文化の流れなんですよ、私は未だに。だから Apple Music っていうのをサブスクリプションで聴いて、自分で保管する曲じゃないやつ、クラウド上で聴くっていう風なものにまだそこまで慣れてないんですね。どこまで行ってもその昭和の昔体質の私は CD が大好き、コンパクトディスク大好きって思ってるんで、あくまで自分のこのパソコンの中に取り込んだ CD、 これを、取り込む最中にもうすでにこう思い出ができてるわけなんです。この曲の CD 買ってきたとか、うわ嬉しいとか、あの感性のままこの iTunes にインプットしてね、この iTunes がたまたま Apple Music という名前が変わっちゃったからこういう風に使ってるので、ちょっとそこギャップがあったらごめんなさい。要は10万曲今私のパソコンの中にあるわけです。でもいつもそれを聞いて、もちろんサブスクリプションのも聞いてますけれども、やっぱり自分がこの曲を決めて購入したんだ、プレイリストに追加するみたいな、そういう作業じゃなくて、本当に物理的に CD をガチャンと入れるみたいな、あそこからすでにも思い出が始まってるというふうに、そんなことだと思ってくださいちょっとね説明がいて大変恐縮ですけれども、本題いきましょうか。天才 HSP の音楽ノート、今日ご紹介する曲は何かと言いますと、この曲です。ミスターシルドレンのギフト。一番ってなってよ、もう何回も言うけれどもギフトって言ったらな、なってほしいよな、その原曲がね。まあ嫌いな人いないんじゃないですかと言っても過言じゃないこの曲なんですけれども、私のこの10万曲の中にもぶっちぎりで再生回数をね多く誇っている曲ですね。えもうすでに言葉に詰まってますけれども、このミスターチルドレンのギフトを今回はフューチャーしまして、音楽ノートとしてお届けしていきたいと思います。ではいつものようにですね、そもそもミスターチルドレンのギフトっていう曲どんなやったっけというふうな方もおられると思いますから、ウィキペディアにお知恵を借りましてご紹介していきたいと思います。ではウィキペディアに載ってる情報を読み上げますね。ギフトは日本のバンドミスターチルドレンの32枚目のシングル、2008年7月30日にトイズファクトリーより発売された NHK 北京オリンピックパラリンピック放送テーマソング、桜井さんにとっては珍しく歌詞から書き始めた曲ということです。オリンピックでのテーマ曲だなっていうのはなんとなくイメージがねついてる方もらえるかもしれないですけども、僕はその背景も全部踏まえた上でこの曲にはもう心持っていかれまくったという状況なんですよね。もう今皆さんの脳内再生されてるでしょきっと、桜井さんの声で。これはもう A メロ、A メロというかそのイントロもなくいきなり歌始まりなんですけど、あの A メロからもうずっと泣いてる感じみたいなイメージですね。私は泣かずに歌える人がいるのっていうので選ばせてもらったんですよこの曲は。もう教えてた、むしろこの曲を感情なしで、これ A 曲ですよね、ちょっと僕歌でチャレンジしてみますわって言ってカラオケ歌ってる人、教えてくれ、無理無理、正気の沙汰じゃないもん。どのシチュエーションでももう感情が入ってしまって、まともに歌い切れたことがない、そういう曲でもあります。 私は割と作詞作曲もするので、どっちかといったら作曲が好きなタイプですから、歌詞に奪われることってほとんどないんですよ。というのも世の中には割とラブソングに近いようなものの種類が多いでしょう。で、僕ラブソングは未だにですけれどもちょっとサイコパス的なところあるんですよね。全然その君のことが一番大好きだみたいなところに自分の感情がボンと乗っかることってそうそうないんです。歌詞ってそこまでその重きを置かれてないタイプの聴き方なんですね、音楽。やっぱり自分でも曲作った時にメロディーができたらそれが一つの完成形の要素だったりするんです。ここに言葉当てはめんのみたいな、次の工程みたいな考えちゃうぐらい、メロディーが旋律がいいかどうかという、そんな背景の私がですね、このギフトに関してはもう歌詞がやられまくったなという完全敗北を、思っておりますので、この曲を選ばせてもらったと。そんな私のエピソード、どんなことがあったかなというのもシェアさせてください。まず、Mr.Children、 これはもう説明不要の皆さんにとっての絶対的な存在だと思うんですけども、中でもボーカルの桜井さんがほとんどの作詞作曲を手掛けてらっしゃる。で、私は作曲っていうのを一番最初に初めて自分でした時は3コードって言われてる、もうそのままの当てはめて誰でもできるやんっていう風な曲作りからスタートしてたんです。で誰でもできるやんを作って全然面白くないって感じなんで、やっぱり自分の個性というか自分の感じたものを曲に表現するためにはもっと違うエッセンスとかを入れたいなと思って、一番と言っていいぐらい参考にさせてもらったのが桜井さんのコード進行です。当時はね、月刊歌謡曲っていう名前の、今でもあんのかな、曲にコードだけ書いてあって、弾き語りいつでもできますぜみたいなのがあって、それ見ててもやっぱり桜井さんのコード進行が非常に面白かったんですよね。あ、なるほど、こういうエッセンスでいくとこんなドラマチックな展開ができるんだと思って、結構ね桜井さん節が多いんですよ。作曲の先生に該当するような方です。だからね、歌詞はもうほら別レベルじゃないですか、桜井さんって。一つの物語を完全に決着させるといいますか、曲の中でもう他に表現方法がないっていうぐらい足掴みされるものが多いので、今回はギフトっていう曲だけを選ばさせてもらいましたけども、これからもいっぱい出てきます、おそらくミスターチルドレンの曲は。それは楽しみにしていただくとしてですよ、そういう、作曲の先生でも、ある中でこのギフトは歌詞から先なんですって。だから学べるなと思ってね、僕もやっぱりメロディーが出来上がったらそれが曲だって思うものなんで、歌詞から作った曲って過去に1曲しかないです。それも歌詞できてんって言って持ってきた人に対して曲をそこにプラスして差し上げたみたいなことだったんで、自分自身でね歌詞から出てきたことっていうのはほぼないので、そういったものとしてもね、クオリティがまた、あ、この曲って歌詞からできたんだって思いながら聞くとちょっと違う聞こえ方するかもしれませんよ。で、そんな私のキラテンのエピソードの続きがありまして、僕この曲一番最初聞いた時にラジオからだったんですよ。テレビはまあ今でもそうですけど、もう全く見ないんで、僕の音楽の この仕入れ方っていうのはラジオがもうほぼです。そのラジオから聞いて、うわーと、まあ、運転してたんですよね。運転してラジオから聞いて、もうちょっと じっとしてられへんというか、なんか他のことしてしまいそうやってなったから、危ないって感じて止めましたもん、車を脇に寄せたというか。早朝だったからね、まあ、早朝ちょっと会社に行くとか多分そんな時間ちゃうかな、めちゃめちゃ早いんですよ当時の。でその時脇止めてちょっとって思って、もう震えたぐらい、一番最初聞いた時にこんなわしづかみしてええのと、これ聞いた人もう立ってられへんやん、足腰砕けてまうんちゃうかと思うぐらいのエッセンスがいっぱい詰まってたんで、車止めて聞いたなっていうのを未だに覚えてますね。で、先ほどのウィキペディアの紹介の中にもうちょっとその桜井さんがね当時こんな心境で書いたよっていう文章が残ってたので、それも合わせてお知らせしますとですね、オリンピックの曲だよっていうところの続きの部分読ませていただきます。栄光をつかめとか勝利しろとか、そういう歌は書きたくないと思ったのと、負けた選手の中にも、もっと言えばオリンピックの代表に選ばれなかった選手の中にも、さらにもっと言えばスポーツ選手じゃなくても普通に家庭の中で一生懸命に主婦業をしている人とか、そういう人たちの中にも金メダルにも勝るような輝きというのがあるわけで、そこをひっくるめて歌にできたらいいなと思って書いたという一文があるんです。もうこれほんまそのままですもんね。桜井さんって割とそのヒーローを一人決めてこの人っていう風な描写じゃないもの他にもたくさんあるんですよ。それが今でいうところの多様性とか SDGs SDGs っていうのにも当然フィットするんですけど、何より僕たちの HSP っていう感性にもフィットするとこ多くないですか。毎日が奇跡、日常が奇跡であり、その目の前にいる人が自分をこういつも作ってくれてる人なんだよっていう、そんな当たり前のことに対してでもちゃんと感謝しようよっていうようなね、そのメッセージってちょうど我々のこの敏感すぎるセンサーがうまく作用すること多いと思うんです。で、他の曲ももちろんいいんですけども、このギフトがそれの最たる例というか、もうトップレベルやなと思ってますので、ぜひそんなね感性もお持ちの皆さんだからこそ知ってもらいたいなというのがこのギフトです。ではでは、そんな、私 HSS 型 HSP の私が感じるギフトに対して、 HSP の皆さんへこんな聞き方したらどうですかというふうなご提案はなんか偉そうですよね、シェアをさせていただきますと、このギフトという曲の中には白か黒かというふうな表現が出てくるんですよ。まあもう白か黒しかないやろと、どっちやねんっていうふうな正解を求めるような世界に対して窮屈だっていうメッセージなんですけど、これまさにね我々 HSP がいつも思ってることかなと思うんです。白と黒っていうこの間に無数の色があって、その全てが綺麗で美しい、だから白の人だけがいいとか黒の人だけが悪いじゃなくて、いろんな色の中でそれぞれの世界で自分の人生の中であなたが主役だと、でそんな輝ける人たちだらけだからこそもっと愛していこうじゃないか、全員が手つないで愛していこうよっていう風なところがもう限りなく表現されてますんで、この HSP の感性と一緒だよなって思いながらもう一回聞いてみてください。ちょっとこれは足腰砕けるんちゃうかなって思ってます、 HSP の人は。あとね、僕好きなのがくしゃくしゃになって渡せずじまいなんだよみたいな描写ね、ちょっとネタバレになるんでこれ以上言わないですけど、その描写があるんですよ。あなたがこう感じる時に、そこを僕が渡すもので気づいてくれたらいいなっていう、ヒントにしてほしいなっていう、そのものをもう長いこと持ちすぎてぐちゃぐちゃになってんねんかっていう、あの表現ね、あれ HSP の僕らありません？相手にこういうこと伝えたいなと思ってもなんか言えずじまいで終わっちゃうとか、言うタイミング逃すとかで、本当はそれをギフトとして相手に届けてあげたら一番相手も喜ぶだろうし、けどどうやって渡したらいいのみたいなね、こうぐずってしまうところとか、あれが見事に現れてるなと思って、本当にもうあそこを歌うたびに涙ボコって出ます。ぐちゃぐちゃになって色も変わり果ててっていうところがね、もう歌えない今言いながらも泣きそうになってるっていうところなんで、そのね泣くこと自体がどうこうじゃなくて、そうやってやっぱ僕たちの HSP っていう感性はフルオープンしていきましょう。こういう曲に出会ってる時だからこそ存分にそこのパワーを大解放していって、で、まあいい曲だなで終わるんじゃなくて、こういう大事な感性気持ちっていうのを今目の前にいる大切な人にも向けていこう、そしてその方たちがまたお付き合いしている周りの人たちにも伝えるように、自分たちの立ち振る舞いとか行動とか言動とかっていうのをしっかりとみんなに愛があるように伝えていこうというふうなところをね、こんな曲のヒントから形に変えるのはもう我々一番得意なはずです。超天才な僕たち、私たちの HSP がそこをね担うべきだと思うんです。ですからぜひこのギフトという曲をね、いい曲だで終わりだけじゃなくて、自分が次の行動を取るためのヒントとして聞き込んでいきましょう。では本日お届けした曲は Mr.Children のギフトでした。 HSP 音楽ノートという名前でSpotify のプレイリストを作成しておりますので参考にしてみてください。その他の情報も概要欄に記載しております。ご興味ある方は詳細ご覧ください。HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組への感想はひらがなでハッシュタグキラテンとつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただきましたらフォローしてもらえたら嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。終わりはあってお世辞にも綺麗とは言えないけど。